賛美の中にあなたがまた、一緒にまた伴ってくださいますから、私たちのまた喜びや時に悲しみや、またいろんな思いを乗せながら、またあなたご自身にまたこれからも賛美をしていきますけれども、どうぞ私たちの賛美がまた天に届き、あなたがどうぞ答えてくださいますように、私を呼ぶなら答えましょうと、悩みの中から運び出そうと、112番の詩編の91編にもありますように、あなたが今日もまた賛美を通して約束をしてくださいましたから、ありがとうございます。私たちはあなたの皆を呼びますと、あなたはまた、答えるだろうと、悩みの中から私は背負ってあなたを運び出そうと、イスラエルの民が捕囚の苦しみから、また本当にイスラエルの地にまたあなたに背負われてまた帰っていったように、私たちもまた苦しみの中からどうぞあなたご自身が背負って救い出してくださいますようにお願いをいたします。どうぞ主がご栄光を取りください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。
アーメン。
ありがとうございます。それでは、教会学校の、短いお話から最初させていただきたいと思ってますけれども、歴史小説を書く高木明光さんという人がいるんですけれども、で彼が、ジンギスカンの秘密という、作品があります。テーマは、もうびっくりするんですけれども、源義経が大陸を渡ってジンギスカンになったという、これはもうとんでもない内容です。学問的にはほとんど何の価値もなく、学校で言ったらこれ先生に叱られるでしょう、もうこじつけの連続みたいな歴史小説です。義経がジンギスカンであるなどという、そういうお話はまともにこれは信じられるものではありません。パウロっていう人が第一コリントの15章20節っていうところで、レジュメの一番に書いてますけれども、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたとあって、いやー、キリストの復活だってこれはまともに信じられるものじゃねえよなぁと、首をかしげる人たちは、たくさんいます。先週の、水曜日に、一人の、信仰の友といいますか、病気で、天に召されました。やっぱりなんかこう、少し心にぽっかりと穴が開いたような、感じがしているのを覚えるときに、自分が思ってた以上に大切な人だったんだなという、そんなこう実感をしてるんですけども、でパウロという人はあらゆる地域に、イエス様をお伝えするためにその生涯を捧げた人でした。でコリントに、教会があったんですけども、それもパウロさんの働きによって生まれた教会です。でこの、コリントの町は大変に偶像礼拝が盛んで、道徳的な堕落もの著しい町 で、残念なことですけれども、教会もその町の悪い影響というものをたくさん受けていました。でパウロという人は、その教会が抱えている問題の解決のために、一生懸命手紙を書き送るんですけれども、それがコリント人への手紙ですけれども、手紙をこう書きながら、教会が抱えていた問題の一つに、死者の復活を信じない信徒たちがたくさんいると、そういうコリントの教会には問題があったわけです。イエス様はこれは神の子だから、奇跡的に蘇られたとしても、俺たちのような罪深い人間が復活するなんてことは、そんなことありえねえよなと。もう教会の中で、みんなでこう囁き合っていると。それに対してパウロが、ちょっぴり憤りながら書いたのが、第一コリントの15章の13、14ですけれども、レジュメの一番、15章、13、14。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。 そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと。パウロは一生懸命手紙で訴えます。死者の復活を証明するためにイエス様が蘇ってくださったのであって、それを認めなかったならば、私たちの宣教は全部もう徒労に終わるぞと。信仰も全部意味のないものになるぞと。虚しい存在に私たちはなってしまうぞと訴え、死者の復活が私たちの教会の信仰の中心であると、まあ、一生懸命パウロは述べています。いや、人間なんかもう死んじゃったら墓の中に入って、あとはもう真っ暗闇で何にもありゃしないと。もしそうであるならば、私たちの働きはもう徒労、もう教会に集うのも何のためだかよくわからない。すべて徒労に終わってしまうと。教会でよく墓前礼拝とか墓前祈祷会なんかも行うことがありますけれども、何年前でしょうか、千の風になってという詩が、まあ、少しこう流行りましたけれども、あるテロで、お亡くなりに亡くなった24歳の青年が詩を書いて、僕が死んだ時にこれを開封してくださいと、まあ、両親に託していた手紙の中に、まあ、その詩が残されていたといいます。まあ、歌い出しはこうなっています。私の墓の前に立って泣かないでください。私はそこにはいません。眠っていませんと。まあ、大切な人を失ったりしたときに、私たちもこう涙することがありますけれども、でも、まあ、私たちに託されたメッセージは、新しい私たちが命をいただいて、このお墓にはいませんと。蘇りの時が必ず来ることを信じると。ここに、まあ、私たちの教会の希望があります。また千の風に乗ってはこうも、まあ、続けてありますけれども、朝の静けさの中であなたが目覚める時と、私たちが、まあ、永遠の命をイエス様からいただいているということは、最後の時にこう目覚めるということ、目覚める朝が必ず私たちにはやってくるんだということです。ある日イエス様は、弟子たちに一人一人に見つめてまた力強くおっしゃいましたけれども、イエス様が地上に残された最後の言葉がマタイ28章の18節から20節です。これを読んでお祈りしたいと思います。イエス様の地上に残された最後の言葉です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。死者の中からよみがえられたイエス様が、この素晴らしい知らせ、グッドニュースを多くの人たちに使いなさいとおっしゃった。イエス様が私たちの罪のために十字架についてください。そして私たちが新しい命によみがえるためにイエス様が復活してくださったと。これこそまた私たちの信仰の中心であるということを覚えたいと思います。一言短くお祈りします。神様、ありがとうございます。もし死者の復活がないのなら、 私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと。コリントの教会がイエス様はよみがえることがあったとしても、俺たちのような罪深い人間はよみがえりの命に預かることはできねえよなと、教会の中でそんなことがまたコリントの教会ではささやかれていたことでありますけれども、もしそうなら何のためにこうして教会に集まり、私たちの信仰は何の意味もない、全てが復活がないのなら徒労に終わるではないかと、パウロは信仰の本質をつきながら、また彼らのまた信仰を鼓舞し続けました。どうぞ私たちもまた、キリスト教 のまた中心である、また体のよみがえりをまたしっかりとまた信じながら、あなたの御心を行っていくことができるように導いてください。イエス様の皆によって信じてお祈りをいたします。それでは、20数分ぐらいで、あと大人のお話をしたいと思いますけれども、台所のカレンダーの、今日の日付に、なんかこう赤印がつけてある。なんだこれ?知らないわよ。あんたがつけたんじゃないの。いや、俺つけてないよ。と、まあ、何かの目印なのだろうかと。夫婦とも記憶がないと。忘れているんだろうかと。実はこの丸印、もう何かこう大変な出来事を伝える、前触れではあるまいかと。妄想が膨らんできます。つまり、なんかその日を境に、とてつもない、まあ、喜び事といいますか、宝くじに当たるとか、吉事が、もう立て続けに、横山家にやってくるのではないかと。なんかそんな見知らぬ意志が、私にそっと、今日、この丸印、良いことがあるよ。今日は良い日だと。なんかこう教えてくれたりしてと、帰りに宝くじでも買って帰ろうかなと、なんかと思ったりも、冗談も入ってますけども。まあ、だが、特別に良いことなど、まあ、何もなかったなというのが、普通なんですけども。まあ、カレンダーの丸印ぐらいで、そんな、まあ、大きな期待を抱いてはなるまいと。レジュメの2番で、第2コリントの5章の21節から6章2節でちょっと読ませていただきますけれども、レジュメの2番、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時。今は救いの日ですと。カレンダーの丸印、それは今日は恵みの時である、そして今日はあなたにとって救いの日であると。第2コリント6章2節、神は言われますと。神の意志が私に、今日はとっても良い日だと、今日はあなたにとって救いの日だよと言って、何かこう決断のようなものを今日と言って促してくださっているのかもしれない。第2コリント6章2節、神は呼ばれます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けたと。これの出典はイザヤ書の49章ですね、イザヤ書の49章の8節の言葉で、著者、パウロが、イザヤ書を 引用して、このイザヤの言葉をコリントの教会へと、手紙の形でこう書き送ったわけですけれども、もともとの出典イザヤ書の49章8節レジュメの2番の下に書いてありますけれども、これが出典です。パウロの言葉とは少し違いますけれども、ほとんど同じですね。49章8節主はこう仰せられる、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたの民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせようと。イザヤがイスラエルの民に対してこれを語ったわけですけれども、イザヤはどんな思いでこの言葉をイスラエルのために語ったのか、背景が少し大切になってきますけれども、ダビデやソロモンより2、3世紀ほど遅れて、つまり西暦前8世紀、もうイザヤという大変に偉大な預言者が現れました。イザヤは世の中の乱れというものをつぶさに眺めながら、世の中は神への敬いが欠けていると、こう嘆いた。このままではとてつもない災いに見舞われるのではないかと。外敵に攻められ、そしてこの国は滅びてしまうだろう。滅亡を逃れるためには、手遅れにならないうちに、ひたすらイスラエルの神に立ち返ること。神がこれまでに示してくれた教えの恵みを国民が思い出し、再び神の愛がこの国に現れることを、手遅れにならないうち、恋に願うより方法はないだろうと。イザヤは決意をし、国民に対してたくさんの予言に託して、人々へ警鐘を鳴らし続け、予言活動を行った。だが、イスラエルの心は少しも神には向かなかった。結果、イスラエルは外敵の脅威にさらされ、新バビロニア王国はネブカテネザル2世の時に最盛期を迎え、もうエルサレムは攻められて陥落、もう多くのイスラエル人が殺され、また捕らえられ、異国の都、バビロンに捕虜としてどんどん送られていくと。もう奴隷の境遇を覚悟しなければならない強制連行であり、その数7万人くらいが捕らえられたと言われ、これが歴史に名高いバビロン捕囚と呼ばれる出来事でした。いつの時代もそうですけれども、戦争っていうのはこれは負けたら悲惨なものです。もちろん今の時代は誰も戦争を望むっていうことはありえませんけれども、けど世界は恐ろしいほどの勢いで平和から遠ざかっていく。そしてもちろん聖書もそうなっていくと予言をしているわけですから、平和のためには祈りますけれども、平和は来ない。恐ろしい時代に向かって私たちはこの時代は進んでいると。北朝鮮が核を放棄するとか、核開発はもうやめましたと、終結宣言と、これは何かもう得体の知れない陰謀が潜んでいると見るのが、これはむしろ良識って言いますか、世の中はいざ知らず、聖書の予言を託された私たちはそう見るのが良識ではないだろうか。 ガダルカナル島と、南太平洋に浮かぶソロモン諸島にとてもこう小さな島があるんですけれども、ジャングルに覆われた未開の孤島です。おそらくこれは太平洋戦争がなければ存在自体、まあ、こう永遠に知られることもないような本当にこう小さな島ですけれども、よくガダルカナルの戦いと、太平洋戦争開戦後、日本が初めて敗北を喫した戦いであって、作戦は惨憺たると言いますか、これ失敗に終わってしまいますけれども、というよりもおそらくこの敗北を境に、それまでは良かったんですけれども、これを機に戦いの形勢がもう180度近く、ガラリと変わっちゃって、アメリカ優勢へと傾いて、その後、日本は、どんな作戦を立てても、どんな戦いでも、勝てないと言いますか、連戦連敗、終戦の日に向かって突き進んだと、そう大雑把に見てもいいのかもしれません。ガダルカナルの戦いっていうのは、一種の、関ヶ原の戦いのようなものだったのかもしれません。当時日本軍はアメリカとオーストラリアの連携経路を遮断するためにガダルカナル島に飛行場を作って、南太平洋に睨みを利かそうとしていました。昭和17年の夏の出来事、ガダルカナルに進出した日本軍は未開のジャングルを切り開きながら、わずか1ヶ月で、滑走路を作ったわけですけれども、ようやくできたと。その直後、アメリカの猛攻撃を受けて、完成したばかりの飛行場が奪われ、ガダルカナルの日本部隊は、全滅と。で、日本の大本営も、まさかアメリカがこんな小さな島を本気になって、奪いに来るなんてことは、予測もしていなかったようで、この、小さな島が、太平洋戦争最大の、激戦地となっていきますけれども、日本軍は、奪われた飛行場を奪還するため、続々と、陸軍兵を送り込むということをするんですけれども、これが悲劇の始まり。3万人以上の陸軍が投入され、2万人の兵士が、この島で命を落としたと言われています。戦争っていうのは何て言いますか、負けたら悲惨と言いますか、神に使わされた預言者としてこの世の中を眺めてみると、イザヤにはおのずと見えてくるものがあった。この国は負ける。そしてイスラエルの悲劇的な将来がイザヤの脳裏に移ってきたと。確かエルサレムは西暦前597年と586年、もう二度にわたる侵略で、都が陥落をし、そこで多くのイスラエル人が殺され、また捕らえられ、異国の都、バビロンに、強制連行されていったと。その数7万人くらいと。歴史に名高いバビロン捕囚の出来事である。日本の敗戦も悲惨でしたけれども、イスラエルもまた、歴史上類まれなほどの悲惨さで、陥落をし、もう希望がない、絶望の極み、民族がなくなっちゃうんじゃないか、民族滅亡の危機にさらされるに至った。イザヤの他にも預言者エゼキエルのような人たちも、彼も神の言葉を伝えながら早くからエルサレムの陥落、この惨事を エゼキエルも預言者として大変恐れていました。その、まあ、エゼキエルのまがまがしい預言の内容に、まあ、戦争の悲惨さというものが言い表されていますけれども、エゼキエルの、まあ、ねじめの3番ですけれども、5章の10節で、ちょっと気持ち悪いんですけれども、5章の10節。それで、あなた方のうちの父たちは、自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになると。これは兵糧攻めですね。エルサレムの城壁内部では、人食いが始まっていたと。武田大順の光五景という小説の中に、死体を前にしたお腹をすかした男たちの会話があるんですけれども、五助の弔いばやらなくてもいいだか、葬式はいつでもできる、それよかおめえたちがどう腹を決めるかが問題だ。あ、食べちまう葬式ってのはあっかな。流しちまったらおしめえだぞ。流す前にみんなしてよく考えるんだ。いやー、考えたらどうしたって、もう考えがそこに行っちゃうんだよ。食べることしか考えてねえのに、食い物になるのは五助しかねえんだからよ。だから考えの元になるものを食っちゃってなくすより仕方がねえだと。八蔵、おめえ本当にあれを食いたくはねえだか。なんかもうブラックヒューモアみたいな感じですけれども、そういう光ごけ武田大順の小説があるんですけれども、エゼキエル書5章10節、あなた方のうちの父たちは自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになる。そのまがまがしい予言の内容に、戦争に負けるバビロン捕囚の悲惨さが見えてくる。悲惨であり、無残であり、忌まわしさがあちこちにあふれていた。ところがイザヤはもう少しこう別の視点に立ってこの出来事を眺めようとしていました。まあカレンダーの丸印のようなもんです。なんだこれ。知らないわよ。あんたつけたんでしょ。実はまあこの丸印、何かをこう伝える前触れだったりして、その日を、いろんなこれまで悪いことがあったんだけれども、けれども、その日を境に、とてつもない喜び事、吉事が、立て続けに起きるとか、見知らぬ医師が、イザヤにそっと教えながら、今日良いことがあるよ、これから良いことがあるよと、こう教えてくれたりして、イザヤ書の49章8章っていうのはこれカレンダーの丸印のようなものです。もう一度改めてレジュメの2番、49章8節です。主はこうおせられる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせようと。私は、自分でつけたカレンダーの丸印と言いますか、約束事は、丸印はよく守る方です。 昔からそうでしたけれども、まあ、なぜそうなのかと問われても、まあ、困ってしまいます。守るためにつけた丸印ですから、まあ、これは一種の、まあ、合理主義のようなものです。守るために丸印をつけて、今日はあそこに行こうと決めたことですから、これは守って当然のこと。私に言わせれば、丸印をつけておきながら、守らない人に対して、なんでそうなのかと、まあ、問いたくなるくらいです。八蔵、おめえ本当に、あれを食いたくはねえのか？もう人食いが始まるまがまがしいイスラエルの民に、カレンダーに丸印がついている。第二コリント6章2節です。確かに、今は恵みの時。今は救いの日。それが到来しようとしていた。具体的に言うとこれは歴史の話なんですけども、散々イスラエルを苦しめた新バビロニア帝国が、西暦前539年に、まあ、滅ぼされてしまう。それは神が丸印をつけて、神が約束を起こした、新しい世界の指導者、ペルシャ帝国の、まあ、クロス王という、そういう王様が現れて、世界はクロス王の支配下に入った。これがイザヤが見たカレンダーの丸印の、まあ、正体ですけども、新しい指導者、ペルシャのクロス王は、これはもう神様が送ってくださったような王様なんで、もう神の民、イスラエルに対しては非常に寛大であった。そしてユダヤ人の信仰にも大変に理解があった。さらにエルサレムの神殿の再建にも協力をしようと約束を示し、イスラエルの人々がもう故国に帰っていいよと、奴隷の境遇からエルサレムに帰還することを許し、大いにたくさんの予算をつけて奨励をしてくれたと。希望が見えてきた。昔シベリアに、まあ、不思議な、なんて言いますか、こう、風土病が流行ったと言います。遮るもののない地平線に、大きな、もう真っ赤な夕日が沈んでいく。その夕日を、ふっと振り返って眺めた瞬間、なんか、地元の農夫たちは、不思議な、まあ、発作に襲われる。一瞬、呆然と、その大きな赤い夕日を見つめているうちに、突然こう何かに疲れたように、畑仕事の桑をポトリと捨て、太陽が沈んでいく方向に向かって、もうどんどんどんどん歩き始めていく。もう野を越え、山を越え、林を抜け、そして湖を越えて、途中、疲労や、そして空腹のために倒れ、やがて、まあ、シベリア狼の餌食になったりする。なぜ農夫たちは、まあ、そういう病気にかかったのかと。で、地元の人たちは、それは、トスカのせいだと。信じているようです。トスカとは、これはロシア語で、暗愁とか、まあ、暗い憂い、まあ、悲しみの心。人間の魂の中には、一匹の、まあ、トスカという虫、暗愁という虫が、どんな人でも、その虫を心の中に 飼っていると。まあ、普段はおとなしくしてくれているんですけれども、何かの時にチクッとその虫が心臓を噛むと、人はふっと心の中に何かこう暗い黒いインクが広がっていくような不安や孤独や、まあ、何とも言えない安宗にとらわれる。バビロン捕囚から解放されたイスラエルの民は、悲しみの心、心臓を噛まれたあのトスカ、あの虫を踏みつぶして、これから良いことが起きるよ。喜びにあふれ、奴隷の境遇から解放されて、喜び歌いながら祖国エルサレムへと向かって旅立っていったと。第二コリントの6章の2節、レジュメの2番の6章の2節、神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと。ここに、まあ、今はと繰り返されていますけれども、この今は恵みの時であり、そして今こそ、今日こそ救いの日であると記されている。食べちまう葬式っていうのは、あっかなぁと。もう、まがまがしい、あの人生の悲惨さから、解放され、悲しみの虫を、お前いつまでここにいるんだよと踏みつぶし、神の都、永遠の都へと向かって帰還を目指す、その日こそ民にとっては喜びの時であり、救いの日であった。考えてみると、あのイスラエルの民がバビロンへ連れて行かれ、奴隷になって、そこには何の希望もない、トスカの虫に噛まれっぱなし、こんな状態が長く続くと、もう民衆はもうやりきれなくなってくる。もう生きてたってしょうがないんじゃないかと。こんな時に神がどんどんどんどん送ってくださったのが預言者で、苦しみ迷って民衆を励ましたのがエゼキエルだとかイザヤだとか預言者たちで、彼らの究極的なメッセージは、今こそあなたたちは苦しい思いをしているけれども、やがて黒巣が現れるだろう。そしてもっと先には、究極的な救い、メシア・キリストが現れ、あなたたちを必ず救ってくれるだろうと。そういうメッセージでした。バビロン捕囚からの解放、そしてイエス・キリストの到来、この二つがセットになって、救いの言葉が成就し、カレンダーの丸印が成就し、第二コリント6章2節、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと、パウロは訴える。必ず神の子であるメシア、キリストがこの地上に使わされるだろう。この展望の中で、イエス・キリストがベツレヘムに誕生した。パウロはこの視点に立って、キリストがこの地上に使わされたではないかと。何をへこんでいる。今は恵みの時、 そして今日は救いの日であり、イスラエルの子孫よ、キリストに身を委ねて救いを得なさいと、パウロは復活も信じないような教会に向かって一生懸命手紙を書いて訴えていく。まあ、考えてみれば、私たちの人生もまあいいことばかりではない、いいことはむしろあまりない、希望のない、まあ、バビロン捕囚のようなものですけれども、けれども必ず今日という日が、私たちにはカレンダーの丸印が約束されている。人間の魂の中には確かにこう一匹の虫、悲しみの虫がいて、みんなトスカをその心の中に飼っている。生まれた時からもうそれが住んじゃってるもんですから、まあ、聖書はそれを原罪というような言い方をしているのかもしれません。普段はおとなしくしているけれども、何かの時にチクッと虫がその心臓を噛むと、人はもう何とも言えない深い悲しみと言いますか、心に悲しみが広がり、生きる意欲さえも失われてくる。イエス・キリストの到来、悲しみの虫を踏みつぶし、喜びを回復をして、キリストのもとへと立ち返る。カレンダーの丸印、今日からいいことがあると。第2コリント6章1節から2節を読んで、この御言葉を読んでお祈りいたします。6章1節2節、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。一言お祈りいたします。ありがとうございます。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと、あなたご自身が今日御言葉を通し私たちの心の中に語っていてくださることを覚えてありがとうございます。今日は救いの日であると、そして今日は喜びの日であると、私たちにも必ずカレンダーのまた丸印の日が約束されていることを信じますから、ありがとうございます。あのまがまがしい悲惨さの真っ只中で、今は救いの日であり、そして今は恵みの日であると予言をしながら、イスラエルの民たちを励まし、また鼓舞し、メシア到来の予言を語り続けた預言者たちがいました。どうぞ私たちの心の中にも誠の希望を与えてくださって、悲しみの虫をまた踏みつぶし、またあなたご自身の御心に従って歩むものとしてくださいますように、心からお願いをいたします。私たちの心の中にまた喜びと、そして平安と、またあなたご自身から来るさまざまな良きものにまた満たしてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。 Amen.